ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
はい、ガンプラジオ収録445回目です。予定ではもちさん、今年最後の収録であり、配信であるってことですよね。
そうですね。うん、
はい、皆様、2024年お世話になりました。
1年間ありがとうございました。
はい、最初に挨拶しときますよ。忘れたらやばいからね。はい、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お送りいたしますのは、今年一番の失敗は、モデルアートの依頼品の模型を発送直前で机の下に落っことしたこと、バカンの虎と。
大丈夫やったんですか？
いや、大変でした。
大変か。
そうですね。この後に及んでパッと思い浮かばないほどの、思い浮かばない程度の失敗しかしていないよもよりです。
バイク、犯したじゃん、バイク。
死んだらしいね、別にね。
でもバイク、
傷
だったでしょ
う。うん、いや、それはもう過ぎたことですからね。もう私の心には、私の心には何も残っておりませんからね。
ああ、残ってないんだ。
私の心に残るほど、引っかかるほどの失敗っていうのは今のところ思い浮かばないという。
幸せな2024年ですね。
幸せかどうかはわかります。はい。
そして最後に。
まあ、失敗だらけの人生ではあるんですけれども、まあ、今年一番というと、
収録中の寝落ちとか。
ああ。
一回や二回ではないですからね。
まあ、ねえ、今後の課題ではあるんですけども、まあこの、寝落ちしてしまうっていうのは僕本当に昔からのことなんで、もう体質的なもんだと思うんで。
体質で済ませれる。
治ることはないと思うんで、まあ、付き合っていくしかないのかなっていう感じなんですけども。
それはこっちのセリフや。
ポッドキャスト収録にあんまり向いてないね、それね。ちょっと。お酒とか飲んでるわけじゃないんですよ、リスナーの皆さん。
全然ね、僕、飲まないんで。まあ、失敗、一番の失敗といえばやっぱりあれかな。
だからそれ聞いてるんですってば。
やっぱり、交通違反かな。
あ、そんなことがあったんですか。
面取りになったんですか。
まあ、まあ。ちょっとやばい状態になってるので。
赤切符？
なんとか。いや、まあ、赤までは行ってはいないんですけど。
よかったよかった。
ただもうちょっとやばい状態になってしまって、まあもう安全運転に徹している藤餅です。
それは普段からするべきだ。
うん。
よろしくお願いします。
あれだよね、それ、免許、ないと、お仕事上困るよね。
そうなんですよね。
大変だね。
ドキドキしますよね、
うん。特に今、すごい年末ということで、うん、もう、前内さんが走り回ってるんで。
ああ、なるほど。
ビクビクしながら走ってます。
仕事ご苦労様です。はい。はい、なるほどね。あ、いや、やっぱり、ね、生活に直結するからね、免許ね、人によってはね、うん。
やっぱり運転する頻度が多いんで、うん、どうしても、まあね、ちょっとした、うっかりっていうのが出てしまって。う
ん、なるほどね、
うん。そういう時に限って、はい、そこの、
いらっしゃると。
止まりなさいとかって。みたいな。
用の話ですな。
ああ
、行きましょう。
私も外回りやから直結してますからね。
ああ、そうか。でも安全運転なの？ 仕事中は。
警察の前では。
ああ。それはそうあるべきだね。
そうです。基本的に安全です。
ああ僕も、仕事を辞めたら、それ以後警察の500回にはならないね。
ああ、そうなんですか。いいな。
仕事中はそうやったんですか。
いっぱいあった。うん、やっぱね、急がなくなってるね。速度が出ない。うん、だから、今までは、移動式の、レーダー、ネズミ捕り、
うん、はいはい。
の前を高速で突っ切ることとかも多かったんですけど、
はは、
うん、今は気がつかなくても、ちゃんと制限速度内でひょろーっと通って、
うん。
うん、警察の方々は、このオープンカーは捕まえ、たいとこだけどな、みたいな、恨めしい目で見られることも多々ありますね。そうそう。あ、でね、僕の話のあれは、P40N っていう飛行機をね、
はいはい、
夏でしたけどね、うん、これ、絶対もうこれ落っことしたらダメだって思ってたんですよ、マジで。
うんうん、
落っことしたらダメ、これ丁寧にやんなきゃダメ、もう仕上がりだから、これ落っことしたらダメだよ、と思って、落っことしたんだよね。うん
あ
それで、そうそう、ガンプラジオでも話したんだけど、そのビリンって言って、お尻の方のね、はいはいはいはい、パーツが吹っ飛んじゃって、
うん、
しばらく探して、なくて、それで、はっと思って、模型店にいろいろ電話しまくって、これはしまくらなかったんだ。これはなくて、しょうがなくて、実家の、模型部屋に行ったら、同じキットが、高校生の時に買ってるのがあって、それを持ってきてなんとかなったっていうね。大変でした。
はあ、そんなのがあるんだ。
うん。まあ間に合いましたから良かったんですけどね。
良かったですね。
うん。いやいやいや、参った参ったなんですよ。で、よまえさんよまえさん。
へ
ちょっとスーパー X だそうじゃないですか。
左や
な。ネタ振りしちゃった。
もう振るよ。
ネタ振りじゃないよ、これ。
スーパー X について語ってくださいよ。
やっとね、モトロイドから出ましてね。
あ、もう届いたんですか？
余裕で届きましたね。はい。もう、先々週ぐらい？
ああ、おいくら万円ぐらいなんですか？
これは5000万円ぐらいですかね。
5000万円。
ええ。
で、スーパー X いろいろあれど、1ですよね。
はい、もうスーパー X と呼べるのはスーパー X だけですからね。
ああ、1っていう言い方が良くなかったね。う
ん、ええ。2は2で、まあ、素敵なんですが、まあ、一番好きなのはやっぱ、初代ということで。
あ、今、3っていうのかと思ってびっくりしちゃった。
あ、3はないでしょう。
ないね。ああ、まあ、ないというか、俺、スケールモデラーからしたら、
ええ、
あ一番とっつきやすいのは、3だなと思って。
とっつけるんですか、あれ。
うん。
羽ついてら飛ぶっていう、なんかわけのわからんやつですけどね。
いやー、だって、まあはい、そうです。その通りです。はい。
カタパルトから飛ばしたくせに、全く落ちずに飛んでいくような、とんでもないやつですよね。
うん、まっすぐ直線でね、ピョンってね。うん。
舐めてんじゃねえぞって思いましたけどね。
うん。
まあ、それはとりあえずね。まあ、
マイティジャックの方が美しかったよね。
ああ、まあ、試みちゃダメですよ、そんな。
で、どうでしたか、スーパー X は。
もちろん、組んでないわけですけども、モデロイドって作ったことあります？
モデロイドは作ったことがある。
何作りました？
モデロイド、あ、でもね、僕ね、あ、いや、モデロイドっていう、あれじゃないかな。同じメーカーの、例えばボトムズの動かない、立ってるぞ。プラマックスか。あれ、プラマックスはモデロイドじゃないのか。
マックスファクトリーでね。
そうか。じゃあ僕、マックスファクトリーばっかりだから作ったことないか。
うんうん、モデロイドは一応、まあ、何がしかロボであるとか、関節がついて動くようなパターンですね。
うん、ですね。
鉄人28号なんかね、そうでしたし。
うんうん、
で、作りかけでそのままになってる、タッコンなんかそうでしたね。
うんうん、
あれ辺がモデロイドで出てた分ですが、ちょっとやっぱ、そう、一躍有名になったり大変な言い方ですが、初期の、商品としては、ED209 とかありましたね。ロボコップ。
なんだっけ、それ。あ、ロボコップ。ああ、ロボットね。
ドクサロボットですね、
うん。
あの頃からまあ言われてた、あの、模型雑誌も載ってたことではありますけど、ちょっと独特なんですよね、プラモとして。合成が。なんて言うんだろう。おもちゃっぽいという言い方をすると語弊を招きますけども、構成、まあ、ほぼほぼスナップフィットの構成なんですね、これですね。で、また、組み方というか、組み味がやっぱし、おもちゃっぽいという、おもちゃっぽいという言い方
ああ、まあ、だから、パーツのなんか繊細な感じが、
あんまない。
おもちゃ寄りっていう。
そういう感じですね。バンダイの組んだら、おこのパーツがこうなるのかっていう、ではなくって、ガンガンガンと組んでいくみたいな感じ。
ああ。
で、まあ、スーパー X だからいうこともありますけど、まあ、備えね、繊細なディテールをこれいるほどのもんでもないと思いながらですね、一応、重心とかが、パーツ入ってるんですが、ちゃんとスライドかなんかあたりで、しっかり穴が抜けてたり。
ほうほうほう。今、いじってますね。
バーニアも、ちゃんとついてるけど、これも口開いてますし、
まあ、
意外とね、そういう点では、なかなかどうしてあっぱらなもんなんですが、まあ、ただ、この辺はね、反省、スケールを変えてないっていうのはちょっとあるんで、まあ、その辺は細かいこと言ったら、いい子なしという感じなんかもしれません。
ちょっと、音だけで皆さんに伝わるかどうかわかんないですけど。
何も伝わってないですね。
まだ、すごいガサゴサしてますけど。
まあ、大きさ的には、そうですね、大人の手の上に乗っかるぐらいの大きさっていうんですかね。かわいい。
ちっちゃいんですね。
小さいです。十数センチぐらいでしょうね、完成したの。まあ、そういう意味ではまあ、いろん、それこそ前に、ちょっと話した、東方の映画のタイトルをまとめたムック本が今出てますけど、各週ぐらいかな。あれにいつも巻末にこの映画やったらこんなおもちゃ企画みたいな、妄想玩具室みたいなコーナーがあるんですけど、84のゴジラの場合は、スーパー X 超合金っていうのが載ってましたね。まさにそれ、超合金があったらこういう風に、こういうの作ってみたいみたいなね。未だに狙ってるぐらいのことを書いてます。実際その人は、そういう、バンダイに向いてはったことがあったのかし、そういう、トイメーカーの仕事してはる人で、企画とかでね。で、スーパー X の超合金もやってみたかったっていうふうに、そういう記事を、イラストと記事を書いてあるっていう
コーナーだ
ったんですが。いや、当然、横にスーパー X ってシールがバーン貼ってるみたいな感じでね。まあ、そういうのを、あえて、なんですかね、ガンプラでも、キューキットをわざと超合金風に作るっていう人もいてはりますけど。あれだとね、金属色のメッキで塗ってみたり。わざわざザクって表面にバーンと貼ってみたりとかみたいな、ああいうノリですね。このスーパー X もそういうノリで作ったの面白そうですし。で、まあ、頑張って、リアルにディオラマ作ってみるも、当然作れるぐらいの、
しびれますね、それは。
私やったらこれをあえて、なんかオリーブドラゴンに塗ってしまうのもありなんかなと思って。
なるほど。ね、ちゃんとこう、まあ、リアルタイプ仕上げてですね。
まあまあ、ある意味。
ある意
味。ね。で、横に、まあ、スケールわからんから、もう勝手にね、144と、まあ、勝手に決めて、横にね、90式でも置いても楽しいのかもしれんな、
とか。スケールわかんないんだよね。わかる。そっか。
一応、設定の大きさはあるんですね、これ。スーパー X って。それに対して、まあ、計算したら、約何分の1っていうのは出るんでしょうけど、箱には少なくとも書いてはないんですね。
ないんだ。
はい。一応設定というのは 27.2 メートルということになってますんで、でも100で十何センチだから、まあ200くらい、144分の1ぐらいといっても当たるとこからの気はするんです。だからまあね、ワールドランクミュージアムでね、実際に左翼においてもまあ、ごまかせるのかなという気もしないともないですね。
なるほどね。はあ、そうそう。それさ、まあ、プラマックス、ちょっと思い出してみたら、はい、サーバインを作ったことがあるよね。聖戦士ダンバインのサーバイン。
元ソフビから、
そうそう。
あれはプラマックスですね。はい。
うん。それから、山下俊也デザインとか、
はい、
の、
フィギュア。
フィギュアですね。だから、俺、フィギュアばっかりだったんだな、プラマックスって。だからまあ、フィギュアはフィギュアだよね。あれもね、スーパー X もね。
いや、これはモデロイド。
これモデロイドっていうのか。
はい。
プラマックスのモデロイドなんだ。
プラマックスはマックスファクトリーですよね。
うん。プラマックス。うん。
モデロイドは一応グッスマの、グッドスマイルカンパニーの扱いなんですね。
あ、プラマックスじゃなかったさっきプラマックスって言わなかった？
プラマックス、いや、モデロイドとしか私は言ってない。
そっかそっか、モデロイドね。ごめんごめん。それは作ったことないわな、じゃあ多分。
タックコムとか、最近も出てるパトレーバーの、各プレイバー出してるとかですね。
うん。昔の懐かしロボとかがいっぱい出てるやつ、
ね。そうです、そうです、そうです。あの、例のブレンパワードもそうでしたしね。
ああ、ブレンパワード出てますね。ブレンパワード。
まあ、だからロボの方は、うん、あ、そうですね。だからロボの方は全然触ったことがないんで、まだ構成が違うのかなと思ったりもするんですけど、まあ、スーパー X みたいな、こんなやつはほんまに積み重ねて、はい、出来上がりみたいなデザインだから、モデロイド向けかなという気もしますね。
これ、色分けする必要はないもんね。
一応ね、外板の白、暗めのシルバーのパーツと、中に、ガバンと出てくる、内部の構造として、ちょっと、暗いガンメタみたいな。
なるほど。
一応2色です。
面白いじゃん。まあ、一応分けてくれてるのね。
一応分けてますね。
もう一回言うけど、それスーパー X2 じゃなくてスーパー X1 だよね。
もちろんです。
なるほど、
ね。炊飯器ですね。
そうです。2は2で、まあ、好きは好きですけど、まあ、なあ、やっぱしね、やっぱスーパー X が一番好きですね。うん、3は3で、まあ、10周ぐらいして、まあ、これはこれでいいのかな、いう気はしないでもなくはない。
10周しないとダメなんだね。周回遅れ感すげえ。
スルンとしてますよね、2は。
まあ、プラムの方はちゃんとね、前がガバッと開くみたいなんで、それは面白そうですよね。
うん、ちゃんとファイヤーミラーがあるんですね。うん、
ちゃんと開くみたい。差し替えではなくて、ちゃんと開くみたいですね。
これ、デカールになってんの？
デカールは、この陸上自衛隊だとか、桜のマークだとか、そういうのがついてます。はい、
これデカールなんだ。ああ、シールじゃないんだね。
はい。ちゃんと、これはデカールですね。はい。陸爆なんとかいうのもあるんですね。
いやこれ、あ、いや、何？今買えないじゃん。
アマゾンでは、ああ、でも5500円で買えたらいいんじゃないですか？
いや、スーパー X、モデロイド、商品、あ、どっか出てる？すべての出品を見るか。5500円あるね、新品ってね。
私で買ったので4730円なんで、まあまあそんなもんじゃない。
まあそんなもんですな。配送料1050円が非常に気になるけど。
何？
どこから送られてくるの？
どこだろう、どこ
だろう。今のは、秋葉の X 通販部アマゾン店って書いてある。
秋葉
?X 通販部って。うん。まあ、怪しいね。
X 通販部って、うん、スーパー X の X なのかな？
うん、違うと思う。これは。うん。いやー、なんか見るとやっぱかっこいいなぁ。
いいでしょ、いいですよ、スーパー X。
お口が開いて、
はい。
中から、メーサー法みたいなのがあって
。これはね、これはただのサーチライト。
これサーチライトなのか。
サーチライト。劇中でもバカー光ってますからね。
ああ、はいはいはい。
で、サーチライトの左右からレーザー光ですね。
はあ、もう一回見直さないといけない。で、背中が開いて、頭かな、
ね、
開いて。
おでこが上がってきて、うん、そっからカドミウム弾だなんだ、撃つと。
カドミウム弾とか名前聞くだけで恐ろしいな。
まあ、口が開いて、なんか光るって別に何の意味もないとは思うんですけど、いや見てたらかっこいいんですよね。これがやっぱり。
ああ。
キャラクター性が出てくるというか。
確かにこのデザインは、なんだろうね。当時の流れとかと全く違うもんね。
そう、いきなりですからね。はぁっていう、ね。いきなり
大パーツみたいなもんだよね、これね。
何こいつっていう話ですからね、うん。もう何がどう頑張ったってこんなもん空に浮かばんやろいうもんですからね。
いや、まあ大丈夫。ホワイトベースは浮いたかな。
あいつらはミノフスキークラフトありますからね。
ああ、まあ、そこはごめん。科学で、リズムで言うとさらにきついよね、これね。うん。
どっから空気入ってんの、これっていうね。こんなクソ重たそうなもんが。
なんだろうね。やっぱ、垂直離着陸機のイメージなんだよね、ハリアーとかさ。
いや、どっから空気入ってんのってい
うね。うん、ないね。全くない。
まあ、だからといって、翼をつけたら飛ぶでしょっていう風なね、開き直りがまたそれはそれで腹立たしいというかね、
そのまあ、そうだね。
そすり。うん。僕はこんなもんがあるんだな。
そうだね、そうだね。
忘れた意味を持ってね。なんか知らんけど、ダクテッドファンでちゃんと飛ぶ、ダクテッドファンがあって、それもちゃんと傾いて、 あの、傾く描写があるんやから、いいじゃないかっていうことなわけですよね。
優しいね。
好きなもんに、僕好きなもんには優しいですよ、私。
確かに。それはそうだ、お互いそうだよ。うん、なるほどね。
スーパー X2 はまだ Amazon でちゃんと買いますので、あの、お急ぎの方はどうぞですね。
悩ましい。
悩むや
ん。なんか欲しくなるじゃん。やめてよ。ああ。いや、今、スーパー X、4500円なら買いだなとか思い出してるからさ。
いいじゃないですか。うん、あと、ゴジラ関係って言ったら、あれですね、とうとうあの、バンダイから、骨付きゴジラが出ましたね。
ああ、静岡で見て、感激して、聞いたのよね。これは骨だけで作れますかって言ったら、作れる予定ですって言われたんだよね。
これがなぁ、マイナスワンゴジラやったらもう今頃店頭で見かけへんのになぁと思いながら見てましたよ。
あれ、これマイナスワンゴジラじゃなかったっけ？
これ、あれですよ、金ゴジのゴジラですか？ゴジ金のゴジラですわ。
そうなんだ。
ゴジ金
ですね。全然違うもんね。
これゴジラコングか。
うん。そうかそうか、それは考えたらわかるよな
まあまあ、でもまあ、どっから見てもゴジラに見えるし、これはこれでまあいいのかなというふうにね、思わなくはなくもないかなっていう気がしないでもないですけどね。
だいぶ遠回しになりましたね。いいのかな、まあ、でもあれ、マイナスワンゴジラに出てきた、
はい。
艦艇がヒット化されるよね。
あの、雪風
とか、あ、だから全部響きも出るでしょ。
それはどこからですか？
日本帝国海軍の駆逐艦を、
はい、
作り始めた、なんだ、どっかのメーカーを退職した方が開発してる、ピットですよ。ごめん、名前が出てこない。
ピットローズでもなければ。
ピットローズじゃない。うん、もっと小さい。
まだ小さい。
小さい会社ですね。応援したくなりますね、思わず。いい繊細なパーツなんですよ。だからすごい期待してて。
なるほど。
うん。ああ、そうか。ちょっと知らん。まあ、これ、二見さんとかが教えてくれるかも。
そうですね。
うん。いやー、いいなー。ちょっと欲しくなって、ちょっと、近々、年内、いや、違うな。
うん。
年明けあたりにちょっと買ってたら、笑ってください。
アクセスにしますよ。
でもね、買ったらね、これ、すぐ作ると思う。
おー、いいですね。うん、
確かにでも、自衛隊グリーンとかで塗りたくなるよね、やっぱね。
ちょっと色でなんかしたくなりますよね。
うん。この色はちょっと安直だからさ。
うん。
ぜひ作って X にあげてください。
いやー、心配。ありがとうございます。で、はい、僕ね、あれなんですよ、なんて言うんだろうな、まあ、僕、今プラモデルいっぱい買ってるんですけど、
はい。
富士見がね、
はい。
には注目はずっとしてて、
はい、
富士見の感染キットとかすごいいっぱい買ったんですけど、
はい、
でも、一番最高、富士見が元気がなくなる時が一回あるんですね。その直前には、接着剤なしで組めるとか、
はい、はいはいはいは
い。いろんな鑑定モデルが出たんだけど、
ありましたね。
接着剤なしで組むのは現実的じゃなかったんですよ。
無理が。
無理が。仮組みもしづらいし。
はいはいはいはい。
かといって、接着剤なしで組んだら、落っこっちゃうしね、なんちゃって。
まあ怖いですね。
だからなんかね、非常にやりにくかったのが、最後の富士見のニューキットの思い出なんですよね。で、その後富士見がちょっと元気がなくなったなと思ったら、
はい、
社長さんが交代したっていうね、
はいはいはいはい、
情報が発表されてて、
うん、
で、それから新社長さんが、これはもうあれ発表されてるけど、日本国内の金型屋さんのが、富士見を引き取ったっていうことらしいんですよ。だからその多分金型屋さんの偉い人が社長さんとかが富士見の社長さんになったんじゃないかと思うんですよね。交代したのは間違いないんですよ。
はい、
うん。でね、皆さんは今富士見をどんな感じで捉えてるかなって、まあ、富士見の広報を思ったが新製品は少なめ、マットアローぐらいが、 社長交代前の最後のような気がするんですよね。
まあ、スカイハイヤーはどうでしょうね。
あ、スカイハイヤーかな、うん、そうですね。僕、マットアローも買いました。いいキットだったよ。うん、うん。作れば、すぐ作れるような気はする。塗装はまあ、ともかくとして。
あれもスナップキットでしたっけ？
あれ、スナップキットだったと思います。はい。うん。でね、はい、それで一回沈黙してた藤見が最近元気だって話したんですよ。僕がしたいのね。うんうん、で、はい、これは X を見れば、わかるんだけど、すごいいっぱい、藤見って X で、情報提供してくれてるんだよね。
最近活発ですね。
そうなんですよ。例えば僕は、ま、スケールモデラーだから、例えば、藤見の航空機シリーズがあるんですよ。はい。対戦機とかでね、はい、多いんですよ。それの金型を、最近の X では、修正して、来年には、うん、新商品というか、復刻版ではない、なんて言うんだろう。再発すると。
はい。
再販すると、いうことを、うん、もう公言してて、これ最近の富士見にはなかったこと、今までの富士見にはなかったことなんですよね。だから、なんかこう、ユーザーに対して情報を与える量とかやり方っていうのが明らかに変わってきてて、
はいはい。
うん、なんかね、好感を持てるんだよね、それはそれでね。
うん、うん。
うん。だから皆さんも、まあ、スケールモデラーじゃないとまだ、あれかもしれないけど、でも富士見は、マクロスモデラーズにも入ったし、
はい、
何や
つでしたっけ？
あれね、1年前ぐらいかな。
そんな前でしたかね。
うん、まだ何の商品出すかっていうのは明らかになってないとは思うんですけど、
うん
うん、でもまあ何か出すんですよ、きっと。
うん
ね、うん、何かわかんないけどね。で、過去の資産も、うん、整理整頓してるってさっき話したんだけど、
うん、
あとはね、僕、これは邪推ですよ。邪推だけど、はい、感染モデルも、すごいいっぱい開発してるんだよね。
なんかいろんなレベルがあって、ちょっとね、把握できんぐらいですよね。
そうそう。で、それのラインナップが整理されてるような感じがして、今度再販することは決まってるんだけど、
うん、
なんでもかんでもじゃなくて、
はい。
皆さんご存知だろうか、富士見っていうのはもともとウォーターラインシリーズを脱退したことがあるんですよね。
はいはい。
昔で、タミヤが出してようが長谷川が出してようが同じ船を、自分の自社ブランドで出したんだよね。
はい、
バッティングするようにして、
うん
うん、まあ喧嘩売るように見えるよね、俺からしたら。
まあね。
うん、まあそれが実際どういうものだったかは僕は分かんないけれども、
はい、
そういう対立してだから静岡ホビーショーにも出展されてないんだよね。
うん、
藤見さんは、
うん、
で。その、まず、ウォーターラインの話からすると、はい、船の模型も出し始めてるんだけど、藤見さん。環境シリーズって200分の1の戦艦の環境とかを出して、これがまた結構良さそうなんだ。重たいしね。
うん、うん、
うん。雪崎の父くんがこの前伊勢の、航空戦艦伊勢の環境も買って帰ってて、
うん。
ひいおじいちゃんの、あ、おじいちゃんかな、おじいちゃんのが乗り組みしてた船だから買ってるんでしょうって言ったらそうですよって言って、うん、で富士見は面白いもん出すなと思ってたけども、
はい、
最近出そうとしてるものは船の底がついてる船底がついてるつまり、
はい、
フルハルっていうラインばっかりなんだよね、
はいはい、
700分の1でも、はい、ウォーターラインっていうのは喫水戦艦ウォーターラインの下は省略して
はい、
コレクション重視のシリーズなんだよね、
うん、海に浮かんでるような
その通りです、
うん、
だからウォーターラインを出してないんだよ、うん、ここ最近はねここ最近の再発では、
うん
うん、
なんかああなんかやっぱもう反省して出さないのかなと、
うん、
多分フルハルキットもちょっと線テープをポイって捨てたらウォーターラインになるとは思うんだけど、
まあ、若干軽く見えるだけのことですかね、
うんで、まあ、富士見のその動きを気にしてた僕は、今年の4月のホビーショーですね、静岡の。
はい。
富士見の出展が決まってるんですよ。
確かにね。
うん。つまり、
はい。
許された？
うん。
わかんない。
あれでしょう、
ね。どんななってるのか、どのぐらいのブースなのか、そこにどんなものが並ぶのか。
そうですね。
僕ね、ちょっと楽しみ。うん今年はロケットモデルズと、
はい、
富 不死身が楽しみ。まあ、一番楽しみなの、一番長い時間のはタミヤなんだけど、僕、うん。うん。すごい楽しみですね。
どうなりますかね。
うん、どうなるんだろうかってね。例えば、静岡の模型組合に不死身が復帰するのかとか、
うん、
妄想はしますけど、まあ、現時点では復帰してませんし、
はい。
うん。いや、でも静岡の模型協同組合ってさ、
はい。
今やもうバンダイとか、
うん。
にはもう、勝てないぐらいの売り上げだろうから。
まあそうですよね。
そもそも、組合ってる、組合に入る意味とか、活動とか、ね、どうなってんだろうとか、まあいろいろ思うことがあるよね。僕としては静岡を続けてほしいから、頑張ってほしいと思うけど、実質タミヤが頑張ってるわけだし。
まあそうですね。
だから、ちょっとなんかやっぱね、あの、不死身の動きとか見て、もう、なんかこう、やっぱまだ、業界内はね、ざわついてる、感じがするところですね。
まあね、感じですよね。
まあでも、悪いことは起こらないと信じたいですな。不死身の模型だって僕いっぱい持ってるからね。でもまあ、マットアローが最近かな。あ、富岳買ったわ、最近。
ほ
う。
一応4でしたっけ？
もっと小さいかな。うん。200分の1とか、こんな感じの完成品をデスクトップモデルにするために作られた、まあ割と大味なキットだよね。でもやっぱ欲しい、富岳。
まあ富岳の一言でね。
うん。名前がいいよね。
富岳ですからね。
いやいやいや。まあ他にもね、不死身とかさ、
はい、
その、ワンガンミッドナイトとか、イニシャル D とか、アンペル出したりとかね。
はい、はい。
福袋も売り切れちゃってるけど、すごい安かったりとか、あとね、不思議なのね、オーバーフェンダーセットとかね。
はぁ。
車のオーバーフェンダーがセットにな
ってる。ホイールじゃなくて、フェンダー、
うん。そう、オーバーフェンダー。あとはほら、ディフォルメものでさ、
はい。
あの、船のディフォルメ。
ちみまる艦隊。
あ、それそれ。
ゴジラも出てましたね。
あ、ビオランテも出すんだ
よ。いや、評判らしいですね、あれもね。
ねえ。うん。あとね、あんまり誰も注目しないかもしれないけどね、あのね、ベラシーラっていう飛行機を、
はぁ。
出してくれるんだよね。
はあ、ベラシーラ、どこの飛行機ですか？
これはね、新海誠の、売れなかった、
はい。
新海誠の、
はい、
作品の中に出てくる、
はい、
世界系の作品なんですけどね。
はい。
雲の向こう、約束の場所だっけ？
なんかありましたね、そういうの。
僕大好きなんだけど。
ええ。
そこに出てくる少年たちが、
はい、
自作する、
はい、
航空機ですよ。ベラシー。
すごい変わった形してるんですね。
そうそう。
アマゾンに出てこれ。
まだ開発中で商品化になってなくて、外形を検討する模型ができた状態でも不死身があれしてるんですよ。アナウンスしてくれたんですよ。こんなんですよって言って、原型がね。
山下育人ですかこれ。
山下育人ですよ。
ほんまにそうなんやな。
もう最高でしょ？
さすがやな。
ねえ、もうすごい期待してますわ。
期待だけ
どね。まあなんかね、この金型が破損してて修理が難しいから12月予定を1月に変えますとか、
うん、
なんか結構さ、なんつうの、雑な雑っていうか、なんだろうな、勇み足っぽいツイートも多いんですよ、X でね。いや、そんな、なんで12月って言っちゃったのとか思うんだけど、
確かに。
だけど、まあ、僕は、それを言わずにいきなりひょって出るよりは、うん、僕は割と言ってもらった方が好きっていうか。
あ、まあ期待がね、盛り上がる方がね。
ねえ、ヨマイさんってそうじゃん。ロケットモデルズの話を聞いて笑っちゃうじゃん、やっぱりね。
だね。
うん。また、抜工されましたとか。荷物ができてると思ったら、できてなかったとかね。
ステア。いや、もう我々の世代もスターウォーズからずっと待たされるということになり、なりきってますからね。
そうだよね。だからまあ、僕は、なんだろう、やってるんだったら、まあ、遅くなったって言っても、その情報を上げてくれる方が僕は好感が持てるんで、まあ、
ええ。
だから、不死身にはやっぱすごい期待してるし、どうこう、新しい、まあ僕昔みたいにウォーターラインを乱発するのはあんまり良くないと思ってて、 もったいないから。
まあね。
うん。だからまあ、そこは整理してもらって、豊かな作品をまたたくさん出してくれたらな、製品をね。大しちゃうな。で、リスナーの皆さん、子さんの方はここでびっくりすると思いますが、前半でまだメールを読みますので。
はい。そうですね。ちょっと時間調整で。
はい。メールに入りますので、びっくりしないでくださいね。お茶はまだ買いに行きませんよ。で、ちょっとメール読もうと思います。ふたみさんからお願いしたいと思いますので、もっちさんお願いします。
いや、足ですね、
ふたみさん。あ、間違えました。
はい、ふたみさん、ふたみさん、ふたみさん、ふたみさん。はい、お願いします。
はい。
男性東海の方でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
リオ東海の朝明けでしたっけ？何でしたっけね。
え
、今月のメールテーマでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラジオのバカンのトラさん、はい、山よいさん、もっちさん、収録お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
12月のテーマ、新年の最初のプラモデルは、700分の1の駆逐艦雪風です。
うん、なるほど。
先月のテーマで、今年中に完成させたいプラモデルだったけど、
でしたね、
秋アニメをネット配信で見たこともあって、他のアニメも夢中になってましたので、手についてませんでした。かっこいいません。アニメ、アニメって何のことどこ？
秋アニメってことですかね。
あ、別に雪風とは関係ないですね。
雪風とは関係ないんじゃないかな、これな。
あと、最近は作る意欲が薄れていたのもありました。
そんなのか。
そんなことがあるんですか。来年1月は3メーカーの雪風を完成したいです。
うん。
今年最後の配信になるのか分かりませんけど、さすが。今年1年楽しい配信をありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。
ね、お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
雪風っちゃあれですよね。映画がありますよね。
何それ？
あれ？ご存知ない？
うん、知らん。
雪風なんかご存知ない
？あ、作るんだったね。新作の。
今ね。
見た、ちょっと見た。あ、
うん。対空戦闘用、とかってね、言うてましたよね。
あ、それは見てない。動画あるんだ、もん
上がってましたよ、自分。ですね、ソニーピクチャーズ。
はぁ、
あ。
ですね、2025年8月全国公開。
はぁ、あ。
主演、竹野内豊。
ああ、なるほど。
予告編も上がっておりますね。
行きます。
はい。今伝えたい史実に基づく物語ということで、雪風が主人公の映画があるようでございますね。
ああ。まあ、日本帝国海軍で最も幸運に恵まれた武勲艦としてね、ね、雪風有名だもんね。
生き残ってかつね、他でご奉公したというふうにですもんね。
うん。ほんとすごい。いや、それはね、やっぱ作りたくなるのは当然ですよ。うん、新年最初に雪風作ると、運も向いてくるじゃないですかね。
おぉ。
ほんとね。
な気がしますね。
いやー、羨ましい。ふたみさん、ですね、僕は先日、さっき、ふわっとしたことを言いましたけど、山下ホビーですね。帝国駆逐艦のいいキットをずんずん出してくれて、最高なのは、山下ホビーっていうの、雪風あると思うんだよな。山下ホビーも作りません？つまり、もう一席増やすってのはどうですか？
ね。
っていうね。山下ホビー、繊細でいいですよ、うん。値段も高くないし。高くない？いや、高いかも、うんうん。でも、品質に沿った内容だと思うんだな。
うん、
いや、ふたみさんありがとうございました。
ありがとうございます。
秋アニメを何を見て夢中になったのか、また教えてください。ね、何が好きでした？
報告お願いします。
うん。
ああ、僕、あれ、今見てるよ。あのね、もちさん、
はいはい、
会社を作る魔女っ子もの。
ああ、
ルミナリエ。
ルミナリエは、
それは神戸の、それ神戸のキラキラしたやつ。
なんだっけ。
ルミナスな、違うな。なんかそんなの。
ありますね。株式会社。
うん、そうそう。
なんだっけな。
うん。今ね、それを後追いで見始めました。うん、
へぇ、
全然、アニメ技術的には大したことないんだけど、まあ台本が、 が頑張ってるなって思ってて、もう、誰にも勧めたいという熱い思いは全くありませんので、誤解のないようによろしくね。
何の誤解だ。
いやいや、ああ、好きなのこいつとかね。
いいじゃないですか。
いや、まあ、ちょっと恥ずかしいな。
万人受けするような作品ではないっていうことですね。
あ、うん、あ、いや、むしろ万人受けしてオタク受けしないと思う。うん。
え、そうですかね。
もう見てるもん、ちくんは。
え、もう、なんか、ちょろっとだけ見たことはありますけど。
なるほど、なるほど。もちくんのメガネにはなかったと。
やっぱり魔法少女みたいに変身するんですよね。
そうそう、バンクシステムでね。
うん、
あ、
ただ、その、なんだろう、株式会社っていうぐらいだから、会社になってるんですね。もう商売として魔法少女をやるっていう。
うん。
うん、なんかそれがね、ちょっとよくわからなくて。
あ、そうなんだからね、好きだらけなんだよ。
うん、
うん、だからね、オタクが見たら、は？え？って思うところがいっぱいあるのね。うん。会社を作るっていうのはまあいいとして、そこの詰めが甘いっていうのかな。うん。だから要するに水星の街で学校って言ってんのに全然学校じゃねえじゃんって言って、腹を立った僕がいたようなもんで。うん。うん。でもほら、ガンダムなら許せないけど、魔法少女アニメだったら許すみたいな、この柔軟な姿勢が現れたんだな。
うん、そうなんですね。
うん、はい、ありがとうございました、二見さん。ぜひ教えてくださいね。はい、
ありがとうございました。
はい、次はね、2通続けて同じ方からもらってて、それを読みます。
はい、
はい。はい、これはね、Q さんです。
はい。
はい。公式エッジの方です。まずは、ふつおたを読ませていただきます。
はい、
ガンプラジオの皆さん、こんばんは、Qでございます。
こんばんは。
443回、榊原社長会で当選したロケットモデルズのカレンダーとプラモデルが届きました。
あ、ちゃんと知ってるでしょ？
やっぱね、お礼大事ね。
ね。
ね。あ、よくテレビとかでさ、はい、こういうプレゼント企画があってもさ、お礼が紹介されることないよね。
っていうか、当選の発表も、あ、は、え、発想は、発想は発想を持って
返させ
てっていう舐めたやつが多いですからね。
本当に当選してんだろうな、誰か。
そうですよ。
ね、
逆に言い換えて、ね、発想は発表を持って返させてもらいますよ、そのぐらいちゃうかって。
つまりでも、Q さんはこれによってちゃんと社長が、はい、プレゼントをちゃんと送ったってことがわかりますよね。
はい、
あ、素晴らしい。他の皆さんがメーカーさんに対する真っ当な要望や考察などを投稿されていたので、ああ、間違いなメールを送っちゃったな、などと後悔していましたが、前半の最後で読まれてびっくり。さらに、プラモデル当選の3人に選んでいただいて、椅子から転げ落ちそうになりました。ということです。ね。皆さん、現状ではまだ全部読めてますから、
うん、
メール。先はわかりません。先はわかりませんけど、おメール、この通常の番組のやつもそうだし、うん、ロケットモデル会の時もそうですけど、
はい、
おメール基本的には全部、音声に載せるように努力してますし、
はい、
ほぼ読んでますので、
はい。
はい、また、読まれたのは驚かないでください。読まれますので。
間違いなメールなんかありはしませんので。
はい。まあでも前半の最後に持ってったってのは中国業界話だしね、
うんうんうん。
で、後半では中国台湾の事情など経験者にしかわからない血の涙が出るようなお話を聞かせていただき、うなずいたり独り言を発したりして大変興味深くそして楽しく拝聴しました。いやー、社長よかったですね。でもね、社長は血の雨を、涙を流すよりも、血の雨を降らせる方だと思うよ
ね。そう、うん、そうですね。
ね。
うん。
と、俺のイメージはそう言ってます。
はい、イメージですか、
ね、個人の感想ですから。
個人の感想で、ほんまにしたとは言ってませんからね。はい。
するわけないじゃないですか。
そうですね。はい。いただいたノートゥンクは、あ、これは、あれですね、六足戦車のことですね。北方戦車のことですね。楽しんでじっくりとこしらえようと思います。榊原社長、本当にありがとうございました。といただきました。で、この普通のお便りの後、
はい、
今月のメールテーマでも Q さんからいただいています。
それ
もいいですね。
なんて言うでしょうか。
うん。ガンプラジオの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
メールテーマ、年内に完成したいプラモデルで宣言した、今井の Q キットクアドランローは、キットの出来の良さに助けられて無事完成しました。
おお、おめでとうございます。
有言実行とはまさにこのことです。
素晴らしい。確かに。
男らしい。後悔、男らしいだべ、女らしいでもいいんです。すいませんね。女子差別ではありません。後悔は別タグのクリスマクロス2014に合わせて12月24日にしますので、月曜日の収録には間に合いませんが、間違いなく完成しておりますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。で、さて、12月のメールテーマ、新年最初に作る模型ですが、実は宝の旧キット、ブリザードガンナーにしようと思います。ツイッター、現 X の CB アーマー界隈では、こんな界隈があるんだ。
すごい界隈
や。CB アーマー、コンバットアーマー界隈では、
界隈。
有名なドキュメントダグプラというコンペがありまして、はあ、そちらの応募作品になります。
へぇ、
そりゃ、いい成績取っちゃうんだろうな。普段は投票によるコンペティション形式なのですが、今回は順位付けせず、作品をみんなで見せ合おうという企画になってます。ああ、平和。同様の企画がザブングルでもありまして、共に締め切りは2025年3月29日土曜日です。これ告知ですよ、皆さん。
本当だ。
ザブングルと、ドキュメントダグプラ、ドキュメントザブングルなのかな。イベントは3月29日締め切りであるよっていうことですね。40年の時を超えてダグラムザブングルはまだまだ熱いですよ。リスナーの皆さんも参加してみませんか。ハッシュタグはハッシュタグドキュダグ X とハッシュタグオラザブ6、あ、 X は10なのかな、これ。6ですと。それでは皆様良い年をお迎えくださいといただきました。
ありがとうございます。
あ、いや
ー、ありがとうございます。
熱い、うん、社長会の当選プラモデル、またぜひ、こしらえてみてくださいっていうか、こしらえられるもんならこしらえてみろっていうような、こしらえられますよ。Q さんは間違いなくできますけど。
そうですね。
うん。やっぱなんかちょっとやっぱこう、なんだろうな、楽しいんだけど、ちょっと試されてる感もあるんだよね。ペットモデル。
試されてる感。
うん。いや、だからほら、バンダイがさ、
はい。
すごいのはモデロイドもすごいけど、
うん、
なんかね、やっぱプラマックスもすごいけど、長谷川もすごいけど、うん、今そこに追いつけよう、追いつこう、追い越そうと頑張ってるメーカーだからね、ロケットモデルって、
うんうん。
だからなかなかやっぱりね、組みづらいとことか、あ、言っちゃった。あるんだよね。うん、で、
設計通りの効果を発揮しないことがたまにあるっていうことね。
うん、そうそうそう。まあまあまあ、それをなんか YouTube で正直に、告白して、対策を挙げてる、榊原社長は、いい人だと思うんですけどね。
うんうん、
まあ、大変ですよ。
うん、
大変です。
ね、それも楽しいと思えるかですね。
うん、ノートゥインクはいいかもしれないな、でもな、かなりな。うん、うん、と思ってます。
はい。
はい。
ぜひ、では、アドモデルズの YouTube チャンネルをチェックしましょう。う
ん、はい。あと、ドキュダグ X と、オラザブ6、皆さんよろしかったらぜひ参加にしてみてください。
はい。
はい。では次は、これはもっちくんかな？
はい。プラモ男塾の塾長さんのメールですね。
はい。
おはようございます。
はい。
中国地方からいただきました。
いただきました。
普通のお便りということで、ガンプラジオの皆様、こんばんは。
こんばんは。
カツカレー大好き。プラモ男塾塾長です。
はい、ハッシュタグでいただきました。美味しいです。
大好きです。
なぜ私がカツカレーにこだわるのか。
うん。
それは私の現役時代に遡ります。
はい。
あ、
私は以前、
某国防組織だね。
あ、某国防組織に33年ほど所属していました。
どこやそれは。
確かなとこですよ。
どこや。
その組織は1年を通じて、春は柔剣道、
はい、
夏は大演習、
はい、
秋は武装走
でしょ、ね、武装して走るですね、
うん、冬はスキーというちょっと頭のおかしい組織でした。
いやいやいやいや、国民の税金をかけてるんだからそのぐらいやってもらわないと、
はい、
と教師は言われてました。
しし出るからには勝ちたい、
はい、
はい、
そんな思いが私を勝つカレーに走らせたのです。
あんまりに、あんまりにもたれるような子芋は良くない気がするんですよね。
まあ、まあ、ろくな成績は残してないんですが。
いや気持ちが大事。
ね。
余談でしたね、そういう頑張る人たちを応援してますよ。
そうです。
はい。余談ですが、私の一押しカツカレーは、北部方面隊は、南恵庭駐屯地、喫茶マドンナのカツカレーです。もう一度食べたいな。
こんなストレートな喫茶、こんなストレートな喫茶店の前に今何にあんねんな、すごいな。
すごいね、マドンナとかすごい、ね。
今時かっていう意味ですね、やっぱ
り。すごい昭和っぽい。
ねえ。
うん。
さて、先日、ファインモールドから、冷戦52型が発売されましたね。
はい。
我が、男塾メンバーも、早速購入し、一人は、侍
いや、これ、しの字
で。CDのかな、
し
の字になるまで、組み上げたみたいです。
うん、これは、主翼と尾翼がくっついて、胴体にね、
はい、
しの字に見える状態。
武士の C ですね。
はい。
はい。
来年はロケットモデルズの E75 が発売されますね。
来月ね、来月。
そんな先のこと言ったけど。
来年って言っちゃった来月ですね。そうそ
ういや、はい、でもあり得る、あり得る。
来月は
間違いない、
ロケットモデルズの E75 が発売されますね。
はい。
私はクレモ系青葉さんに予約済みです。
はい。
はい。
初ロケットモデルズなので楽しみです。
はい。Qさんに同じ。言いたいことは。
明日24日は、これはまあ収録の時点なんですけども、早朝から下関までドライブなのです。美味しいカツカレーが食べれたらいいな。ではでは、ということでいただきました。ありがとうございました。
いやー、塾長さん、これ下関って言ったのは僕が住んでる町なんですけど、このメール、あのね、塾長さん、今24日って書いてあるんだけど、塾長さん、下関に来たの23日だよ。
あ、だから23日の時点で明日ってことですね。
あ、違う。
お便りが来たのが。
いや、違う。あのね、もちくん、ハッシュタグガンプラジオで見てもらったらわかるけど、今日23日に、下関に来てるんです。
うん。
うん。つまり、1日間違えてると思う、塾長さん。
あー、そういうこと。
うん。そうなの。だから、それもあって会うことができなかったってのもあるんだけどね。
うん。
うん、あの、いや、いいんですよ、塾長さん。別に、そんな、ね、僕と会うことが目的じゃなかったはずなんで、見てたらわかりますし、はい。うん。まあ、今度会ったら美味しいカツカレーを紹介しますよ。
全部で。はい、紹介
あ、じゃあ食べに行きましょう。
おぉ、下関にあるんですね。
あるあるある。いや、最近ね、なんだ、どこでもあるのかもしれないけど、両手鍋にカレールーが入って出てきて、
焼きカレーできない
。でも全然焼きないけどね、うん。で、それでいただくって、なんかね、若者向けのすごい量のカレー。これね、なんか、できてまだ5年ぐらいなんだろうけど、どんどん店が増えている。
あ、チェーン的に？
チェーン化されてきてるんだね。
お
あれなんだっけ、俺のカレーだっけ？
聞いたことあるような。
うん、まあ、そういうところを紹介しますよ。うん、男塾塾長さんは、実はX のハッシュタグガンプラジオを見るとわかるけど、塾長さんは、まずそこでわかってるのは、まあ、カレーも食べてらっしゃるし、それからあと、祭り堂模型店っていうところに行かれてて、うん、それから沖模型っていう、この山口県で2つポンポンとできた、うん、模型店を回られてるんだよね。
うん。
これはハッシュタグガンプラジオを見たらわかります。
はいはい。
うん、だからまあ、そのこと、これが下関までのドライブっていうことだろうけど、僕が時間感覚を間違ってなければ、今日はまだ23日なので、ちょっと違うよって話をしたんですね。
はいはい。
特に何の被害もありません。大丈夫です。あとはあれだよね。この、現役時代はさ、北海道にさ、南恵庭駐屯地っていうか北海道ですよね。
うん。
したらさ、あれじゃん。もう現役時代はさ、陸上自衛隊最精鋭の部隊にいたってことじゃないですか。
ね、最前線ですもんね。
ねえ。いやー、90式はあそこにしかないというね。
うん。
ああ、北海道のエリート部隊ですよ。
ねえ。
うん。エリート部隊の人たちが喫茶マドンナに集うわけですよ。
なるほどな。
ねえ。僕はね、何度ね、 仮想戦記でね、
はい、
庭がね、あのロスソビエト軍に蹂躙される物語を見てきたことか。
スケールかけたな。
本当にね、まったくね、本当ご苦労様でした。いやいや素晴らしい。
カツカレーで僕ちょっと思い出したんですけども。
何ですか？
あの、石川県かな、
うん、
の。
チャンピオンカレー。
おー、じゃなくてね、ゴーゴーカレーの方。
ゴーゴーカレー食ったことないな。
石川。
石川県、まあチャンピオンカレーもそうだったかな。
そう、あの辺が北陸カレーですかね、いわゆ
る。なんかね、こう、キャベツと。
そうです、キャベツ
の一緒にね。
あの、プレスで抜いたお皿でしょ？
そうそうそう、あの、銀のね。
うん。
で、あれ、なんかすごい大きなカツカレードーンと乗って。
カツがね。
すごい美味しかった。
うん、チャンピオンカレーは、うん、チャンピオンカレーは、
あ、チャンピオンカレーかな。
チャンピオンカレーは、
ゴーゴーカレーじゃなかったっけ？
ゴーゴーカレーもそうやと思いますよ、確か。
まあ、なんかその辺のね、
うん、
カレーが出てきたかなって。
チャンピオンカレーは四方です。はい。神戸西店があるんで。
あ、あるんだ。
月に一回では行ってますからね。
名古屋にもね、あったんですけどもね、なくなっちゃったんですよ。
ああ、やっぱ名古屋の人間分かっとらんな。
チャンピオンカレーって前連れて行ってもらったところですか？ あれは違うよね。カツカレー食べなかったもんね。
ませんよね。うん。
行ってないよね。行ってないよね。うん。
うん、まあ、うん、昔はターバンカレー入れたもんですよね、あそこ。確か僕がね、その昔仕事で、北陸に出張したことがあったんですけど、もう毎日のようにあのカレー食ってましたね。
いいな
ぁ。気に入りすぎて。
ああ。いいな
ぁ。いいんですよ。うん、チャンピオンカレーを、世の中には2種類の人しかいないんですよ。チャンピオンカレーを食ったことがある人はない人ですよ。
ああ。なるほどね。俺はない人だ。残念だ。
うん、かわいそうやな
ぁ。でも、喫茶マドンナのカレーもどんなんなのか。説明してほしいな。
ええー。
うん。いや
ありがとうございました。
ありがとうございます。
自衛官の人たちのご苦労話、また、ぜひお願いしますわ。
いや、陸上自衛隊は別に金曜日にしか食わないとか、そういうことはないですね。
うん。ですね。うん。
お、そろそろいい時間になりましたね。
いや、もう一つあるよ。
いや、まだあの、
そうだ。
もう一つあった。
残念。
はい、山井さんお願いします。
はい。青脇君さんのお便りです。ありがとうございます。
忘れ
てます。
九州男児の方です。普通のお便りでいただいております。
ありがとうございます。
ガンプライドの皆様、こんにちは。青脇主任でございます。
お世話になります。
じゃあ。
今回は厚かましいですが、
そんなことはない。
展示会の宣伝をさせてもらいたくてメールをしました。
お連想ですから。はい。
ありがとうございます。
どうぞどうぞ。
さて、私が片足突っ込んでいる、
両足です。
サークル。そうですね、大分航空隊が展示会を開催します。
はいはい、
洒落た名前ですね。
うん、
名称は大分空物模型展示会といって、飛行機模型オンリーの小規模な展示会です。
うん、
ちなみに大分はカタカナで書かれてあります。
はい、カタカナです。
え、そうなんだ。
はい、うん、開催は2025年2月8日土曜日から9日日曜日の2日間。
うん、
会場は大分県大分市のコンパルホール。
うん、
コンパル。
展示テーマは垂直離着陸機と回転行く機です。
うん、おしゃれ。
もう一回言います。垂直離着陸機と回転行く機です。失礼しました。もちろん、テーマ以外の航空機模型も展示します。
うん、
この展示会は飛行機模型だけ、それも実在した飛行機に限定したものです。
うん、
堅苦しいと感じる人もいるかもしれませんが、逆に創作の世界よりとんでもない期待もあるので、面白いものになるかと思っています。
うん、
このテーマやったら特にそうでしょうね。
うん、
何分寒さのピークの頃に開催するので、遠方の方は参加が大変かと思いますが、飛行機が好きだという方はぜひお越しください。入場参加とも無料ですよ。ちなみに懇親会も予定していますので、模型話、飛行機話をしたい方は、そちらへのご参加もお待ちしています。
うん、
展示会の情報については、Twitter 現 X で、 大分航空隊というアカウントを探してみてください。ではまたお便りします。うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。すごいイベントですね。
これコンパルホールっていうのは大分市、府内町 1-5-38 っていうことになってまして、
はい、
まあ、多分ここは雪がそんなにないと思うんですよね。うん、どんなになっても、うん、すぐになくなると思うんですね。まあ、行くまでが大変かもしれないけど。
ポチューとね、道
に、ね。うん。これは有名モデラーの、
はい、
キララさん、女性の方ですけどね。
はいはい。
とかも、この大分航空隊のメンバーですから。
お
う。でも多分ね、キララさんがね、ヘリコプター大好きなんですよ。
ヘリコプターが大好きという人がいるんですね。
うん。大好きな女性の、私から言えば先輩モデラーなんですけどね。
うん。
うん、まあ、だからこの人だから、あれですよ。いつかガンプラジオに、ゲストで出てくださいって。言ってる人なんですけどね。
ああ、いいですね。
なんかにっこり笑って、
はい、
いや、私なんかダメですよ、的なことを言って逃げるんです。
これをにっこり笑って、嫌ですって言われて
ね。まあまあ、そうなんだよね。いい人だから言わないんだよね。
そうですね。思っても言えないことな
んですよ。うん、だからずっと僕が、言い続けるっていうね。
大事なことですね。
うん。この大分航空隊の、航空隊の展示会は実は第2回なんですね。
はいはい。
はい。毎年やってるわけではないんだと思うんで、
うん、
ぜひ行ってみたいと思いますけどね。初日が17時まで、2日目が16時までですね。
はい。
で、初日が11時からなんで、多分セッティングを初日土曜日にするんだと思いますね。で、9日は9時から16時までなので、
はい。
うん。まあ、普通の片付け入れて16時までってことですよね。うん、
ね。
はい。行けるかどうか僕はまだわかりませんが、行きたいです。いや、遠いんだよ。だから、九州の展示会で行くので、一番遠くなると思うんだよね。
うん。
うん。まあ、でも、行きたいとは思ってます。はい。はい、
国東半島でもね、まあ、言った通り、神戸から、和歌山の橋ぐらいの距離ですからね。
うん。だからそれよりちょっと遠くなる。
遠いですね。和歌山超えるぐらいのイメージですもんね、僕らからすると。
地の果てですもんね、和歌山。
まあ、地の果てまでは言わないですけど。
言いますよ。
だいぶ遠いですよね。
遠い、めちゃくちゃ遠い。
まあ、遠いです。はい。
ぜひ、行ってください。
はいはい。
ありがとうございました。お待ち
しありがとうございました。
はい、また。
とかしますから、普通に。はい、この程度の幅で良ければですけどね。
バンバンいたします。
うん。
また、他の方もどうぞ、ぜひ。
はい。はい、どうぞどうぞ。
お役に立つかどうかは別の問題として。
そう、全くその通り。全くその通りですけど。はい。
何やったら CM 作りますよ。
君さん、さっき自分の首、締めていってるの分かってるよね。
いやいや、でも、一本作ればね、繰り返し使えるし。
そうです。どっちかリスナーの皆さん。なんなら彼に、後悔させるために10本ぐらいオファー出してください。
無理なんで歌ってください。はい。
うん。1本ぐらいしか来ないと思ったか食ってるんですよ、モッチさん。はい。あ、じゃあモッチさん、岩流会の、あれ作ってくださいよ。
お、作りますよ。
いや、ごめん。君大変だからいい。
なんで。一回でも作ったことありますよね。
もちさんが死んじゃう。
だいぶ前に。
中四国 AFV の会、下関大会のシーンを作ってもらったんですよ。
あれは、中四国か、
ね。うん。でも作ってもらったっていうか、俺が録音したのを送ったんだよね。
そうそうそうそう、そう。
ね。
うん。
まあ本当録音した音声を、送って、もちさんに送ってもらえば、もちさんはすぐ加工して、その CM っぽく仕上げてくれますから、無料で。
はい。
今のところ無料ですので、早いもん勝ちです。
ガンプラジオにおいてはそうですよ。うん、お金は取って、現金は取ってません。まあ、その代わり、何かしらの、
何かしらの、
何かしらの、
何かしらの、そういう、なんていうのかな。まあ、
後悔してるでしょう。
何かしらの、例えば、
もちさん、あんたいい人だよ。
イベントをやってくれるとか。
イベントはい。まあ、もちさん言いにくそうなんで、皆さんのありがとうございますがあれば、彼は 何度でも復活します、ね。
はい。何度グッズをプレゼントしてくれるとか。
何度や。
リスナーさんに向けて。
じゃあもうしどろもどろのモッツさんを置いて、お茶買ってきまーす。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
しどろもどろだよ。